黙示録の19章に入ります。私たちがここ3回にわたって17章18章、バビロンに対する神の裁きを見てきました。もう実は14章から御使いがこの宣言をするところから、バビロンがこの裁かれることがですね、倒れることが宣言されておりまして、そしてその後の7つの災害、蜂による災いにおいて、最後の災いである、この最後の災いの蜂がですね、このバビロンの町に対して、都に対して3つに分かれると、そのように書いてありました。それで17章でこの町に対する大分への裁きを見せましょうと、このバビロンについて話しているわけなんです。でこれが、この獣とそれに連なる、この王たちによって、このバビロンが滅ぼされるというのがこの17章でした。で、それがこの宗教的な意味合いの強いこのバビロンでありますよね。そして18章では1日のうちに倒壊することが書いてありまして、こっちが商業ですね、この富、安逸を貪っている、そういう商業的な側面のこのバビロンが書かれていました。でも17章の方はですね、この獣がこのバビロンを倒すということで、宗教的な側面が大きいということで、13章にある獣が自分を神とし、で神の像をこの偽預言者が作りとですね、この宗教がもう本当にバビロンの手からこの獣自身の手に移りですね、彼がこのもう神として拝まれるというのがこの観覧時代の後半になります。でそのようなこの半ばが起こって、そしてこれ18章の商業的な方は残ってですね、おそらくこの大観覧時代の終わりに差し掛かって、この一気に倒壊するということが起こるのではないかなと思いますね。でこのようにバビロンについての神の裁きが書かれていましたが、この獣の国に対する神の裁きというのも私たちは見てきています。14章において、やはりこのバビロンの都に対する裁きの後にですね、獣の国が火の池の中でこの永遠に夜も昼もですね、この苦しむということが書かれていましたですね。そして7つの蜂の災いがこの16章ですけれども、第1から第5までがですね、獣に対する、獣の国に対する災いで、この第5というのが、あれですね、獣の座にこの蜂がぶちまけられてですね、でそれで国全体が暗くなったということなんですね。ちょうどシュツエジプトの時と似てますね。でそれから最後のあがきをします。第6の蜂がこうぶちまけられると、ユーフラテス川が枯れて、火のいずる国々からこの東からですね、王たちがこの渡河してですね、この渡ってきて、その枯れたところ入っていってですね、でイスラエルのイズレール平原にあるこのメギドの丘、ハルマゲドンに集結するということが書かれているわけなんですね。そして彼らは神とキリストに対してこの戦い、戦争をするという流れになっております。そして彼に対する裁きというのが、このイエス様が地上に戻って来られる再臨によって実現するわけなんですけど、それが19章の後半に書いてあるんですね。11節以降に書いてあるわけなんです。でそれがこの黙示録全体のクライマックスになります。で今晩は前半を見ていきます。つまりバビロンが滅んで、キリストが天から地上に戻って来られるその間に、天において大きな賛美が起こり、婚姻式がある、結婚式があるということが書かれている内容なんですね。一方ではバビロンにおいては不貧困が行われていました。淫婦ですよ。けれども19章においてはこの清い衣を着た、ちょうど花嫁ですね、花嫁ですから 綺麗じゃないですか、美しいじゃないですか、光り輝いてますよね。その衣を着た、この花嫁が織り、子羊と婚姻するという、もう正反対の対照的な、この姿が書かれて、いるわけなんですね。今日はここのところがポイントです。では、一節を、読みますね。この後、私は天に大群衆の大きい声のようなものが、こういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は、我らの神のもの。神の裁きは真実で、正しいからである。神は不品行によって血を汚した大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの血の報酬を、報復を彼女にされたからであると。大群衆が天において大声を上げます。ハレルヤと言うんですけども、これがヘンデルのメサイア、ハレルヤって出てくるあそこの箇所であります。この大群衆は、江南時代において殉教した人々であろうと思われます。黙示録の幻の中にはですね、この江南において首を切られた者たちが、正しい裁きを主が下してくださるよう願っている箇所が出てくるんですね、かなり。6章の10節で、聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。それに対して主が、白い衣を与えられてですね、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちのあなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと。これから死んでいく者たちがもっといるんだよということを、このお話になり、で、7章に彼らがですね、この神の救いを賛美している天の情景が載っているわけなんです。そして17章の方でも覚えてらっしゃるでしょうか。大淫婦が、生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っている姿が書いてあったわけなんです。18章においても、最後にこの商業主義のバビロンが倒壊したことを天で喜びなさいと言ってですね、そして、それが20節ですね、18章の、生徒たちを、人たちを、預言者たちを、この都のことで喜びなさいって。で、こう言って、そして24節最後のところで、預言者や生徒たちの血、お前および地上で殺されたすべての人の血は、この都の中に見出されたからだ。で、このように、この叫びがこれまであって、その叫びが、願いが聞き届けられているから、今大歓声を上げているわけなんです。で、彼らの叫びというのはですね、分かりやすく言うならば、神様の真実、神様の聖なる姿、これが現れてほしい。義に対する上乾きがあるんです。そして自分は確かに神を信じている甲斐があったという報いを欲しかったんですね。イエス様がマタイの5章の6節で、義に飢え渇いている者は幸いです、その人は満ち足りるからですと。飢え渇いているわけです。私たちがこの世で敬虔に生きようとする、この神様を敬いながら生きようとすれば、同じように圧迫を受けます。それに対する報いを神は終わりの日に行ってくださるというのが、この私たちが知っていることなんですね。第二テサロニケの1章の8節から10節を読みします。その時、主は神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前と、その道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられます。ここですね。感嘆の的となるということを、この私たちは今ここで見ているわけなんです。で、ヨハネがこの幻を話している、この予言を行っている時というのは、 まあ、ローマがまさに大陰夫そのものと言ってもよかったと思います。まあ、これはあのね、将来的なことですけれども、でもやはりこの当時現実にあるものをですね、指し示していることは確かでしょう。ローマという国においてギリシャやローマの異教の神々があり、そして不貧困や忌まわしいことが、まあ、つきものでありました。で、国民宗教として、皇帝礼拝がありました。覚えてらっしゃるでしょうか。7つの、この教会に対する、イエス様の予言について学んだときですね、詳しくですね、このそれぞれの遺跡、例えばエペソの遺跡とかですね、どっかにある様々なギリシャやローマの神々と、その時の風習と、まあ、例えばどこだったかな、エペソだったかな、赤ちゃんを捨てるゴミ捨て場みたいなところがあったんですね。その、遺跡さえが残っているわけなんですよ。で、なんでかって言ったら女祭司がいまして、宗教の名のもとで売春を行っていて、望まぬ妊娠をすれば、そこに捨てていたんです。で、そこに拾いに来ていたのがクリスチャンたちなんですね。で、異様に見えたでしょう。どっちが異様かって言ったら、もちろん異教の方ですけれども。で、このようなことがあってですね、そして、その最たるものがコロッセウムっていうのがあります。コロッセウム聞いたことありますかね。コロッセウム、コロシアムって聞いたことあるでしょ。コロシアム、コロシアムってコロッセウムのことですよ。どんな感じですかね。コロシアムっていうと、この円形の競技場ですよね。わかりますかね。で、世界遺産になってますね。イタリアに行くと。で、世界遺産といえば、もうなんていうか、聞こえがすごくいいんですけれども、行われていたことっていうのが知ると恐ろしい、おぞましいことだったんです。ローマがいかにおかしくなっているか、でも、今これから話すことを聞けばですね、今のこの発達した、このエンターテインメントが発達した社会で、そしていろんな産業がですね、発達した社会で、まあ、似たようなことが起こっているなっていうことがわかるかと思うんですけれども、そこで、まあ、この無数の獣が連れてこられました。環境破壊が起こるんじゃないかって思われたぐらい、実際にアフリカからこのライオンをですね、連れてきたりとかですね。でも、どんどんどんどん戦わせるので死んでいきます。そこだと公開処刑も行います。そして、なんつうかな、忘れたな、グラディ忘れますけれども、闘技家ですね。こう戦う、ということを死ぬまで行わせるんです。で、彼らも奴隷なんですね。だからもう、戦うだけのために生きているというか、他の時は自由が全くない。まあ、そのような中で、あとなんかは、今回は初めて知ったんですけれども、ちょっと度肝を抜いて本当に怒ったのかと思ったんですけども、一応記録には残ってるそうです。そのコロセウムをですね、水を貯めるんですよ。水を貯めて、プール、でっかいプールみたいにしてですね、そこに船を浮かべるんですね、2隻。そこで海戦、海での戦いを行わせるんですね。で、やはり死ぬわけですよ。死ぬんですよ。だって戦わせない。実際に戦わせない。今のはルールのある喧嘩じゃないですよ。まあ一応ルールあるけれども、殺すんですね。今の格闘技、殺さないでしょ？ね？殺すんですよ、実際。で、それを見てエンターテインメントだったんです。で、その中にキリスト者がいたんです。ここが大きい。彼らが、彼らがそこにもう、競技場の真ん中にいさせて、で、ライオンを放つんですね。そして生きて殺されていくのを、まあ、楽しんで見ていくと。あと十字架に貼り付けます。で、あと火炙りにします。こういうことを行っていたわけなんです。だから、こういうことを思いながら、 この18章特にお読みになればですね、一方では歌を歌ったり笛を吹いたりラッパを鳴らしたりですね、本当に華やかなこの豊かな快適な生活が保障されているような世界があって、でそのちょっと裏側では、裏通りではもう過酷なこの人を殺していくという、ことが平気で行われていた、まあ、こういう異常な気違い見えたものであるんですけれども、でも私たちもよく見れば大きな繁栄のもと、その裏側にはですね、こういうことが広がっているし、そしてキリスト者がキリスト者として、この生きていくときにですね、で私たちが、この不利益を被るっていうことはしばしばあるわけなんです。迫害っていう言葉を聞くときにですね、何かこう例えば中国であるとかね、このどっか の、 この中東の国であるとかね、貧しいところとかっていうのを描いて、私は迫害を受けても、受けるときには大丈夫かしらっていうね、大体このこれから起こること、そして遠くのところで起こってるけども、日本では実際起こるのかっていう話を、反応が返ってくるんですね。で実はこの当時の、ローマの社会を見ますとですね、日本の方が、もっと、ある意味でこの先進国っていうのかな、そういう中でこの信仰を保っていくっていう時にあるジレンマ、まあかつてのほどではないですけれども、まあいろんな意味でこのあるかなり豊かになっているのに、一旦経験に生きようとすると、この神様に向かって生きようとすると、とてつもない圧力がかかっていくっていうのは、もう本当に身近な問題であって、実はローマ社会というのはそういうものであったわけなんですね。組織的な迫害っていうのは67年のネロから始まってるんですけれども、それ以前は特にそういう圧力のみであって、あとは波があるのでね、いつも迫害されてるってわけじゃなくて、収束に向かってる時もあるし、また迫害ひどくなる時、例えばドミティアヌスってこの、黙示録を書いた時にはですね、このヨハネが、もう異常な、もうこの皇帝で、やはり他の人からもね、普通のクリスチャンじゃない人からも嫌われて、死んだらもう本当にすぐに迫害終わったんですね。まあ、そういう状況ですから、決してこれは遠くの話ではない、ということを知っていただけたらなと思うんですね。でハレルヤという言葉が、ここの一節にありました。で次にも3節にもハレルヤと繰り返していまして、そして24人の長老と生き物が4節にアーメンハレルヤと、そしてまた大群衆の声が6節からあって、ハレルヤと、このように叫んでいるんですね。でこれヘブル語です。ヘブル語なんですけども、ここでギリシャ語で、ギリシャ語で書かれているはずのこの新約聖書でそのまま出てくるんですね。まあ私たちもね、外来語ってのありますから、そのままね、そのヘブル語の言葉をギリシャ語で書かれているわけですよね。主を褒めたたえなさいっていう命令で書いてあるんです。それがハレルヤの意味であります。でなんで神を褒めたたえてるかと言ったら、救い栄光力は我らの神のもの、神の救いが現れた、世の汚れから本当に救い出されて神の栄光が現れたということですね。バビロンが滅んだと、で神の力も現れたと。で私たちは一人一人弱き者なんですけれども、主がバビロンを滅ぼす力を持っておられるということが大事ですね。弱い者のために主は最も強い者を押し潰す力を表してくださるわけなんです。それから彼らは神の裁きは真実で正しいからであるとあります。で私たちは世の不条理の中に生きているとですね、なんで神がこういうことをお許しになったのかと疑問に思うことが、まあ、よくありますね。悪の存在というのは本当にキリスト教に対する挑戦状のものです。ようなものです。悪の存在。で、聖書をしっかり読んでいくならば、神は光をも闇をも作られて災いをも作られたと明確に書いてあります。もちろん災いは人間の罪であり悪魔から来ているものなんですけれども、神が全てのことについて主権を持っておられるというですね、このことをともするとクリスチャンでさえがですね、 このことを拒否してですね、この悪というものに対して神の御心を見ることを拒んでいく傾向にあるんですよね。平和であればいいとかですね、なんていうのかな、こういうことが起こっても神が何かをしておられるという信仰が必要なのに、それを受け入れない。神なしでの神の国を作る、危険ですね。今言ったけど、神なしでの、理想の状態っていうのは非常に危険です。だから私たちは神の正しさとか真実というものに対して非常に上乾いています。さっき話したように。しかし天に行ったら必ず覚えておいてください。いいですか。天に行ったら、おお、神様は正しい、神様は真実だ、こうだったのかと大歓声を上げることと思います、だからイエス様は裁きを父なる神に委ねたと第一ペテロに書いてあります。十字架につけられるときに、十字架の道は歩んでるんですね、私たちは。で、世界は十字架につけられています。そのようなものばかり、十字架のようなものばかりなんです。しかし、神が必ず正しいことを行われている、真実なことを行われているということですね。あと 主がここで裁かれたのは、大陰部が不貧困を行っていた、この不貧困を強調しています。生徒たちは偶像礼拝とか、この世の欲を満たすようなものに関わらなかったわけですけど、言い換えれば主イエス様に対する霊的な締結を守った。締結というのはつまり、一人の夫のみにですね、他の男のところに行かなかったと。世の妥協をせず最後まで信仰を守ったというですね、それに対する大きな報いがここにあるわけなんです。で、次に3節で、彼らは再び言った、ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。永遠に立ち上るよと、このようにしてハレルヤと言ってるんです。あのエジプト記を思い出してください。出エジプト記をですね、航海を渡って、その後でエジプト軍が襲ってきてですね、けれどもそこに水が戻りました。そしてそこに戦車や馬やそして兵士たちがプカプカ浮かんで岸の方にまでこのやってきてですね、死骸がそこに野ざらしにされているのを彼らは目撃したわけですよ。で、それでよくわかる、もうあの悪夢は絶対に来ないんだ、永遠に私たちは救われてるんだ。多くの人が囚われます。トラウマというものがあります。また来るんじゃないかと、なんかそういう兆しがあるんじゃないかと、ね、多くの人がね、例えば何かのこの性犯罪で、被害を受けた人がですね、このいてで、その男は10年の懲役ですけど、やっぱ10年後に出てくるっていうことが分かったらですね、怖いじゃないですか。そしたら本当に意味で救われてないじゃないですか。しかし永遠という言葉を使うことによって、実際永遠なんですけれども、本当にもうバビロンはなくなったんだ、喜んでるんですね。で、4節です。すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、アーメン、ハレルヤと言った。はい、黙示録を読んでると忘れがちなのが、実は天における、この御座の周りのことっていうのは何らこれまでの、このいろんなところを見ていきましたけれども変わっていなかったっていうことなんです。時々この、24人の長老という4つの生き物が登場するんですね。5章から始まって、4章からか、天の門が開けて御霊に感じたヨハネが、そっちの方に移動させられて、そして見たのが、4つの生き物が前で、この昔、何だっけ、聖なるかな聖なるかな聖なるかなと、この絶え間なく神を礼拝しており、そして24人の長老がその座からですね、ひれ伏してですね、自分の冠を投げ出していたということが書いてあり、それからこの長老がこのそばにいてですね、このヨハネに答えたりですね、この天の情景が出てくると、その度にですね、彼らが登場をしていました。で、 彼らはこうやって主の前にひれ伏すということと、他の人々を礼拝に導いているというですね、まあ、この賛美チームの人たちが、まあ、この勉強するのにいい人物ですよね。この天においての賛美リーダーですよ。ここから賛美チームにちょっとなんか聖書の学び会をしてもいいかもしれないですね。でその4つの生き物は4章での学びの時に話しましたが、エゼキエルの1章に出てくるケレブムではないかと思われますし、24章24人の長老は教会の代表者ではないかと思われますね。で今ひれ伏して神様を拝んでアーメンと言って同意しますって言ってるんですね。でこうやって私たちは何が起ころうとも天では主への礼拝が絶やすことなく行われているということを知ることはすごく安心できないですか。ですね。神は変わることなく御座におられるんですね。励まされますね。もう私たちもちょうどいろんなところを通ってますから、変わることなく天で礼拝を行われてるから、だから日曜日ね、どんなに忙しくても、やはり同じように礼拝ができるって本当涙が出るほど特権ですよね。恵みですよね。いろんなことがあってもとりあえずもう置いて、主の前に出るときに絶えず礼拝を捧げている、その天のこの御霊によってそれが降りてきてくれるというか、御臨在が降りてきてくれるわけなんですね。で5節です。また御座から声が出てきた、出ていった。すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちよ、我らの神を賛美せよ。御座から声が聞こえておりますけれども、今天を賛美、神を賛美せよと。だから今までいろいろ関わってきて、この大歓声を上げたね、この観覧時代の人たちがいたし、そして他の、この4つの生き物と24のね長老もこれでこう応答してですね、このひれ伏して、そして今はこのあらゆる天にいるしもべですね、天使であるとか、あるいは旧約の聖徒とかですね、いろんな、この天にいる神のしもべ、神に仕えているもの、すべてが神を賛美せよと。これは全体で賛美するような内容だと。神の救いと栄光と力が現れたんですから。で私たちもっと霊的にカリスマチックになるべきですって言ったら、カリスマ派みたいになれって言ってるように聞こえますけども、そういう意味ではなくてですね、一人が悔い改めたらですね、どうですか、イエス様もおっしゃいましたよね、天において御使いが本当祝宴を開いて喜んでるとですね、全員が関わるんです。で私たちの教会でも、例えば私が誰かをね、この福音を語って、イエス様受け入れましたって言ったら、みんな喋ってるのにね、お昼の時間に、うわーって喋ってるのに止まってね、みんなで拍手するじゃないですか。で、こういう感じで、これが宇宙レベルで、この天において、全、すべての住民が、賛美を捧げるわけなんです。そして次も、次も大きな、出来事ですね。教会がこれまで五章以降何も出てませんでした。天においての教会がですね、この神様に賛美を捧げている教会の姿がありましたが、ここからまた出てきます。で天にいる者たちが皆今この子羊と、子羊というのはイエス様ですね、教会との婚姻の姿を見ている。この婚姻ですね、まずは婚姻、結婚見て喜び祝福してい、くという内容に入っていきます。6節です。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万軍の支配者である我らの神である主は王となられた。天の大群衆が声を上げて、その声がさらに大水の音、激しい雷鳴と、これも天からの声でです。この御使いも加わってるんでしょうね。ハレルヤと、また言ってますけれども、万軍の支配者ですね。これが英語だとかっこいいんですね。Lord, the Lord God Omnipotent。これもヘンデルのね、歌で出てくるんですよ。Omnipotent っていうのはですね、Omni っていうのは全っていう意味ですね。 でポーテントっていうのは脳だから全能者ですね。全能者であります。で王となられたっていうのはギリシャ語で王となり統治を始められたっていうふうに訳すことができます。つまり今イエス様が今まで父の神な御父の右の座についておられるところからですね立ち上がるんですね。まあ、つくっていう日本語の言葉ありますけれども、あの座るって英語には書いてあります。で実際座るんですね。座っておられたところから立ち上がるんです。つまり実行に移すんです。よいしょっと、まあ、そういうふうに言うか掛け声言うか分かんないですけども立ち上がるんですね。そして、これからイエス様が11節以降で白い馬に乗って地上に戻って行かれるということで王となられたとあります。で7節で私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう、子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたのだから、喜び楽しんでるのが褒めたたえてるのが婚姻の時が来た、子羊の婚姻の時が来たよ、花嫁が今ここにいるんだよって言ってるんですね。結婚式って嬉しいじゃないですか、参加するとき。喜び楽しみ祝福しますですね。で今子羊が花婿として立っているんですね。で私たちは2章から3章で7つの教会をこの見、そして天における教会が5章で見ましたけれども、ずっと観覧時代ですね、この殉教した生徒たちはいますが、彼らはこの祝福する方ですね、祝福される方ではなくて教会が祝福される方です。花嫁なんです。今日が初めに世から贖い出されてその目的を今果たす、つまりこのキリストと結婚するということです。で私たちキリスト教会の特徴を一言で言うと何なのか、バプテスマ、水のバプテスマですね、にそれがよく表れています。キリストに結ばれるということです。キリストの死の姿に預かりですね、罪によって支配された古い人が共に十字架につけられて、そして死に、そして葬られて、そしてキリストが蘇られたように自分も新しい命にあって、この生きるようにされました。そして天にイエス様が昇られましたと同じように私たちも天に引き上げられ、そして栄光の姿に変えられて座が与えられ、この、王座っていうかね座が与えられ、そして栄光の姿を持ってイエス様が地上に戻られる時に共に戻ると、この生徒たちと共に主は戻られるという言葉がですね聖書の中には数多くあって、主が来られる時には生徒と共に来るって書いてあるんですね。栄光の姿を持って来ると。でこのようにして結ばれたもの、キリストに結ばれたものとしているわけなんです。ですから、とかく肉の行いの問題があったコリントの教会に対してですね、パウロはこのように話しました。第2コリントの11章の2節で、私はあなた方を清純な乙女として、処女として、一人の人の、花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからですと、まあ、いろんなこの不純なものとか世との妥協とかそういうのはそうではなくて、清純な処女として一人の人の花嫁に定めたと、キリストに捧げることにしたということなんですね。でエペソ書5章がですね、この麗しいキリストと教会の関係、エペソの5章の26節と27節をお読みしますね。その前にここでパウロは言ってるのは、この妻たちを夫に従いなさい、この教会が主に従っているに、イエス様を主とキリストを主としているように従いなさい、そして夫が妻を愛しなさいと、キリストが教会のためにご自身をお捧げになったように、この愛しなさいと命じているわけです。 で、続きを読むと、キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて、聖なるものとするためであり、ご自身で、シミやシワや、そのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会を、ご自分の前に立たせるためですと。で、パウロはこれを、アダムが作られて、エヴァがその彼から作られて、そして男は、その父母を離れて、妻と結ばれて、一心同体となると、このように言われているところで、それは実は、キリストと教会を表しているってこと言ったんですね。で、教会は、キリストに結ばれているんですけれども、まだ結ばれてないんです。矛盾しますが、結ばれてるんですが結ばれてない。だ花婿、花嫁ですね。花嫁と言われているゆえんです。で、今の読んだ箇所で、キリストが御言葉によって水の洗いによって教会を清めて聖なるものとすると。栄光の教会をご自分の前に立たせるって言うんですね。で、これがまさに、婚姻によって新郎の前に、婚姻の中でやってくるこの新婦の姿、そのものであります。準備をするんです。エステル記のことを思い出してください。王妃の候補である者たちが12ヶ月もかけるんですよ。12ヶ月ですよ。皆さん、メイクアップに、女性の方ちょっと少ないですけど、メイクアップに1年かける人いますか？エステだよね。1年かけて王の前に出ていくんですですね。で、主が来られて、だから花婿が来られて、そして引き取るときが来る。で、それが景況ですね。この教会が引き上げられるんですね。黙示録の終わりには、御霊も花嫁も言う、来てください。ですね。で、イエス様もしっかり、私はすぐに来ると言われました。で、当時のユダヤ人の婚姻は段階がありました。今も若干ありますけれども、緩いです、かなり。で、昔は小さな頃でも、もう結婚するんですね。何かというと、親同士が決めるんですよ。で、花嫁料も払って。で、まだ年が若すぎますから、かなり経ってからですね、実行に移すんですが、次に来るのが、いわゆる婚約です。もう、その時には法的には、結婚してるのと同じぐらい、なんか束縛されてるんですね。だから、クリスマスの時に読むマタイによる一章、マタイの一章ですね、この身をもっていることがマリアがね分かって、で、内内にですね、この離縁しようとしたわけですね。で、あれは石打ちの刑になるんですよ、本当は。会員の罪ですから。けれども、だから会員の罪っていうのは、つまり結婚と同じぐらい、もう、なんていうか、だけどそこで締結を守るんですね。もう他の男のところに行かないっていうことを、まあ誓って、まあ大体1年なんですけれども、やっていくわけなんです。で、それからですね、次の段階に入りますと、今度結婚式なんですが、まず行うのは、これが興味深い。花嫁のところまで行列を作って花婿が迎えに来るんです。引き取りに来るんです。10人の乙女の例えのところで、その情景が書かれています。覚えてますか？このやってきて、で、乙女がですね、それついてって、この灯火を持ちながらですね、ついていくわけですよ。ね。で、これは実際行われていたんです。ですね。で、今でも、これ今でもっていうかね、全然違いますけれども、このキリスト教式の結婚式というのが、まず最初に花婿が、この新郎が来るんですよね。入ってきますよね。新婦が中心になりますよね。で、やってくるじゃないですか。なんで逆じゃないんですかと。で、新婦の方がなんかね、ダラララーンって言ってね、で、新郎の方はなんかチャッチーですよね。あんまりみんな感動しないですよね。で、これは実は、 教会、キリスト、この敬虚のことなんですよね。イエス様が迎えているんですね。で、花嫁がこの栄光の、この姿を持って、この主の前に出ていくということを表して、まあ、いるわけなんですけれども、でも、まあ、ユダヤ人のこの婚姻の方がもっともっとこう正確で、この聖書のね、この見ていくときにね、当然、そうですね、あの、当時の。で、行ってですね、引き取って、花婿の家に来るわけですよ。で、そこで婚姻が始まります。婚姻式、結婚式ですね。それは結婚式です。それそのものが結婚式です。で、それ終わって、で、一週間の祝宴があります。婚宴があります。披露宴ですね。一週間です。今ではね、もう2時間ぐらいでもう大変なんですけど、うん、何十万も飛んでね、費用が。すごいですよね、あれ。一週間です。あ、ちなみに結婚式って非常に少ない人数で行います。でっかい人数じゃなくてね。うん。で、カナの婚礼ってのはまさにそれです。7日間続いてね。ブドウ酒が切れたと。ですね。で、そういうことなんですね。で、教会はですね、その婚約をした、そして花婿が来るのを待っているという状況です。イエス様が言われました。弟子たちから離れる直前ですね。十字架につけられる直前です。私が行って、これ14章の3節、ヨハネ。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎える。で、待ち焦がれているんですね。だから、私たちはイエス様が、にお会いできること。第一コリントの16章の22節にパウロがその熱い思いをこう言いました。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ、来てください。すごいですね。主を愛さない者は誰でも呪われよ。こういう言葉聞くときに、なんか当時の信仰と今の信仰かなり違うな。こんなこと言ったら、なんか逆に、あなたクリスチャンとしてちゃんとしないじゃないのとね、呪われなんて言葉使ってって、なんか言われそうですけれども、優しすぎますね。愛の表現ですよ、これは。主を愛さない者は呪われよ。主を来てください。まっすぐな愛ですよ。ちょっとみんなどっか行ってって言ってるようなもんですよ。二人だけになりたいからね。愛してる二人が。ね。邪魔って。まあ普通みんな日本人だと気遣うから、まあ日本人っていうか誰でもそうだけども。出ていくわけだけども。そういう、待っている状況です。で、結婚式があるわけですね。で、8節です。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは、生徒たちの正しい行いである。花嫁のこの衣装に今注目していますね。光り輝いている。まあ、神の栄光を表している。で、清いというのは生徒たちが清められている、白くされているということですね。先ほどありました、このエペソの御書にね。で、今この栄光の姿に変えられるべく教会が整えられていると。で、先ほどの17章ですね、黙示録の17章の大陰符はどんな服装ですか？紫と火の衣ですね。全然、この血みどろっていうか、なんていうか、この贅沢、豪奢な、まあ、いろんな意味がありますけれども、それとは対照的です。で、キリスト者は栄光の姿に変えられます。フィリピの3章の20節21節。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。で、その麻布ですね、この生徒たちの正しい行い。私がイエス様を信じる信仰によって義と認められました。で、信仰を持って生きるときに正しい行いをしていきます。で、これは自分ではなくて、主が用意された良い行いなんですけども、それを行っていくわけです。で、その行いが、主の前では大いなる報い、清い麻布のようになっていくと。で、パウロが、 エペソの4章の24節で真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでしたとあります。で、具体的に偽りを捨てて真実を語りなさい、また怒っても罪を犯さないようにとか、あとは盗んでいるものはそれをねやめて、帰ってしっかりと働いて施しをしていきなさいと、あるいは悪い言葉、苦々しい思い、悪意とかそちりとか、こういうものは聖霊を悲しませるので脱ぎ捨てて、親切、心優しいものになって許し合いなさいと、このように脱ぐ、そして身につけるということが書いてありまして、今ここでは正しい行いをこの麻布としてまとっているわけなんです。9節、御使いを私に子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。さっきは婚姻です、こっちは婚宴です、披露宴です、うん、ですね。で、7日間行いますけれども、披露宴は盛大なもので、で、この人によってね、どこで行われるかっていうので意見が変わるんですけれども、これはイエス様戻られて神の国を建てるときに、建てたときに、この祝うというふうに解釈する人が、結構います。マタイの8章の11節に、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。この天の御国っていうのは、その、いわゆる天にある天国というよりも地上に降りてきた神の国ですね。マタイの福音書って天の御国って言うんですね。この神っていう言葉は使わない。でも実際は神の国なんですね。で、このようにして、食卓に着くと、食事に預かると、イエス様も最後の晩餐においてですね、覚えてらっしゃいますでしょうかね。私はブドウ酒をもう飲まないと。これが最後だと。ルカによる福音書の22章の16節からですが、あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の日が来るまでは、時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありませんと。飲むことはないと強調してるんですけど、逆を言うと神の国が来たら、来るときは飲むんですよ、ね、でこの食事に預かる、あと招かれるっていうのを書いてますけれども、この聖書にね、たくさんこの交わりですか、楽しみ、食事っていうことを書いてます。第一コリントの一章の9節で、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は 神の御子、私の主イエスキリストの交わりに入れられましたと呼ばれてるんですね。交わり、コイノニア、共有するということです。で、黙示録の3章の20節、有名なところですね。身を私は戸の外に立てたたく。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、私も彼と共に食事をすると。これ霊的にそうなんですが、将来の御国において盛大に行われるわけです。で、ここでは招かれるものは幸いだと言っていて、新郎新婦って招かれるって普通言わないですよね。招かれるって誰かっていうと、参加者ですよね、祝福する方ですよね。で、バプテスマのヨハネが似たような言葉を使ったんですね。この、花婿に付き添う友達って、自分のことをそう言ってるんですよ。つまり、この弟子たち、教会、と言っていいでしょうか、それが花嫁ですけれども、その前後にいた生徒たち、神を信じる者たちがこの招かれてるんだと思うんですね。観覧時代で殉教した人もそうだし、旧約の時代の人もそうだし、またイエス様蘇られた前のね、そこで信じた人たちもそうだし、でそういうふうに招かれて、この参加するということですね。で、次にこれは神の真実の言葉だと。なんでこう言ってるか分かります？これは神の真実の言葉だって、深く考えなくていいです。真実の言葉だって強調しなきゃいけないのは、真実の言葉だと思えないから強調してるんですよね。そうですね、すごく単純に考えてます。例えばね、恐れるなっていう言葉が出てきたら恐れてるんですよ、その人は。
あ、
パウロがね、 に対して主が恐れるなっていうことですから、恐れてるんですよ。私たちね、パウロのね、ことを読むとね、なんか、もう何でも霊的で素晴らしくて。そうじゃないんです。で、ここでも、真実の言葉なんだよって言って、このヨハネが信じられないって思ってるんですよ。だからテレビ番組やめますよね。信じられないとかなんで。信じられなくて、あまりにも素晴らしいから。だから新しいエルサレムで22章でもやっぱりこの、新しいエルサレムのこの都のね、中身を見せられた後に、これは信ずべきこと、真実な言葉ですよということを言っているわけなんですよ。で、ここまで言ってんだから信じていいんですよ。本当にそうなんですよ。そこで私は彼を拝もうとして、その足元にひれ伏した。すると彼は私に言った、いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は予言の霊です。ということで、なんとヨハネがですよ、まことの神以外のものを拝もうとした、天使を拝もうとしちゃったんです。まあ、これだけ輝きが強かったんですね。黙示録でイエス様ご自身のこと言ってんのかなってこう悩んでしまうような箇所っていうのは非常に多いです。神の栄光の輝きを本当によく表しているので、このでそれでうぬぼれてね、自分自身にうぬぼれて高ぶった堕落したのがサタンですよ、ですね。で、相当なんだと思うんですね。ヨハネまでが拝んじゃったんだから。だから厳しく戒めたんですね。神を拝みなさいと。で、私はあなたと同じだよって、あなたやあなたイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべだよって、同じしもべなんだよって、徹底的に。天というのはね、階級がないね。天使の中では軍隊制度がありますけどね、この階級、そういう意味での階級はありますけれども、ここで言ってるように、この神を前にしてはみんなしもべなんだよということなんですね。で、それに対して、どうでしょうか。ここで厳しく戒められているのに対して、イエス様が拝まれたことありますか。ひれ伏し、どうですか、イエス様ご自身は。なんか一度もないですか。ありますか。どこですか。どこですか。今ありますよねって言ったんだから、どこですか。イエス様が、この礼拝をお受けになった。福音書の中で、例えば生まれつきの盲人が、泥をですね、この椿作ってですね、そして行きなさいと、白アムに行きなさいと、そしてこのユダヤ人がそれを信じないで、この指導者たちが信じないで、彼は、この追い出されてですね、そしたらイエス様がやってきて、神の子を信じますかと、信じますと、私がそれだと、ひれ伏したと書いてあります。ですね。あとトマスが復活のイエス様を見たときに、私の神、私の主って言ったんですよ。ひれ伏しました。ねえ、やめなさいって言わなかったんだね。
そうですよね。
やめなさいって言わなかったんです。と、いうことは、イエス様は神なんですよ。イエス、神だけを拝むんですよ。絶対神だけなんですよ。イエスもその礼拝を受けられてるんですから、イエスも神なんですよ。で、最後にイエスの証は予言の霊ですって言ってます。で、これすごいです。予言の霊というのは、このイエス様の証、イエス様を証していくものなんだということで、この黙示録の最初の言葉がイエス・キリストの黙示なんです。神の啓示、予言っていうのはイエス・キリストを証しするものなんです。聖書予言とかっていうのを調べていくと、特にこの黙示録とかですね、なんかいろんなことを興味持って、こうだああだっていうことを言っていって、もちろん調べていくっていいことなんですけれども、そこから中心から逸れていくっていうことはよくありますね。テモテ第一やテトスにもこれね、話が逸れていく、この空想話とかですね、このいろんなこと書いてありますけれども、現に戒めています。で、神の救いに至るものではなかったらね、それは本当に、おかしいということを言っていて、ですからイエス様が予言の中心なんです。 ヨハネの5章の39節に、あなた方は聖書の中に、永遠の命があると思うので聖書を調べています、その聖書が私について証言しているのですと。あとは蘇られた時もですね、このルカの24章の27節で、イエスはモーセ及び全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに説き伏せたと、解き明かされたと。で、今こうやって言って11節で白い馬に乗った方が出てくるんですよ。イエス様なんですよ、やっぱ預言の中心は。ということでありました。で、これで私たちがバビロンの不貧困、その滅びが宣言されたのを見まして、それに対してキリストの花嫁の婚姻と、この子羊との婚姻と祝宴の話を見ることができ、私たちがキリストの花嫁として正しい行いに注目していく、主への忠誠からぶれない、いろんなことがあっても主に対する証人なんだということ、でこれに対して報いが必ずあるんだということ、そしてパウロと同じように主イエスよ、主よ来てくださいという、本当にこの女の人が男の人をしたい、あの焦がれるですね、そういう思いを持って生きていきたいと思います。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが私たちに言葉を与えてくださり、私たちがこの言葉を聞いてそれを守れば保てば幸いであると、この書いてありました。で、今日も幸いという言葉が書いてありましたけれども、この招かれたもの、婚姻に招かれたものは幸いであるとありました。愛する主よ、本当に、この私たちが幸いな人として生きていきたいです。本当にこれを今読んだ言葉をしっかりと携えて、これから右にも左にもずれていくことはないように助けてください。お願いいたします。世に住んでいますので、本当にいろんな誘惑があります。どうかそこから救い出してください。悪から救い出してくださいますね。国と力と栄とは限りなくあなたのものですから、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。